ヤオコー単身笑顔がええやん。今回は8月19日土曜日に八尾市役所で行われました SDGs 若者チャレンジコースの発表を行った八尾高校生物研究部のお二人にお話を伺いました。まずはじめに発表の様子、その後インタビューの模様をお送りいたします。それではお聞きください。
八尾高校生物部有志で来ました。私たちは今から循環型の農業モデル作成プランについて説明したいと思います。私たち生物部では水槽で熱帯魚を飼っていたり、このような植物を育てるという活動を普段しています。ですが、この植物を育てるという行為において、この育てた後の土は栄養素が偏った状態になっており、肥料を加えてバランスを戻して再利用するか、最悪廃棄処分にしなくてはいけないという問題がありました。また八尾高校には2000年にビオトープが作られ、過去には賞を受賞したこともあります。ですが、現在はこのようなすっかり荒廃した状態になってしまっています。私たちが植物を育てた後の土を廃棄せずに再利用するにはどのようにしたらいいだろうかと考えたときに、このビオトープの話を聞き、これ使えるやんと思いました。
では、今からビオトープと畑の循環型の具体的な、モデルについて説明していきます。まずビオトープを再生するにあたり、まずはじめに、水草である松藻を埋めようと考えております。で、この松藻をなぜ、水草として使用するかという点についてですが、2枚目のスライドで使用した水槽の中にあった松藻、水槽にあった水草なんですが、実はそれが松藻というこれと同じ水草を使用しておりまして、あの小さな水槽だけでもこれだけ大量に繁殖しており、邪魔だからという意味でちょっとどかしていたりするこの水草なんですけど、この結果から結構繁殖力が多いというところが考えられるので、松毛を使用しようと考えております。そしてこの大量繁殖した水草を求めて、長瀬川というビオトープの近くにある川があるんですけども、そちらから。
今回は生物研究部部長2年4組西幸喜さんと部員であります2年2組田崎奈々香さんへのインタビューを行いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはプレゼンお疲れ様です。どうですか、プレゼンやって感想あったら教えてください。まず、田崎さんから。
ちょっと緊張しましたし、なんか予定よりちょっと長く喋ってしまって、ちょっと西に申し訳ないなって思いました。
5分の時間制限がありますもんね、プレゼンには。
はい、
では続いて、西さんどうぞ。
そうですね、とても緊張したっていうのはあるんですけど、やっぱりこう自分たちで考えるだけじゃなくて、いろんな専門家の人たち5人いたんですけど、そうしたところから結構いいアドバイスがくれたので、今後ビオトープを発展させる上でいい機会だったかなってあったり感じました。
やっぱこういう場でね、有識者のこう知識をいただけるというのはすごいありがたい場ですよね。
はい、そうですね。
ではここから本題に入っていきたいなと思うんですけど、まず生物研究部の部員の数と、およびそのどのような活動を普段されているかというところをお話しいただけますでしょうか。
私たちは普段熱帯魚や金魚とかの生き物を育てたり、紫ツユクサやキクイモなどの植物を育てたりしています。
なるほどなるほど。続きまして、今日この市役所6階で行われてました SDGs 若者チャレンジコースの発表ですが、事業名、八尾高校の生物部は循環型の農業モデルの作成とお聞きしたんですけど、そのことについて簡単に説明していただけますか。
簡単に言うと、ビオトープ内なのでできた増えた水草とか貝とか、あとそういった八尾高校とかでいっぱい出てくる落ち葉などを使って堆肥を作り、それを畑に混ぜ合わせて、で育てた土っていうのが結構栄養バランスが異なってて、でそれを栄養バランスを良くするために、今までだったら無理やりこう農薬とか使ったりとか、もう最悪捨ててしまったっていう部分があるんですけど、そういうところをその作った堆肥と混ぜ合わせることによって、ゴミをなくす、土のゴミをなくすっていうのがメインになる事業です。
本来使えない土を再利用するための循環モデルということで大丈夫ですかね。
そういうことになりますね。
ありがとうございます。
では続きまして、八尾高校では8月31日に太陽光エネルギーを利用したビオトープの再構築が完成するそうですが、少しそのことについてお話しいただけますか。
そうですね、ビオトープ初め最初はその八尾市役所の方で企画してビオトープの話どうかっていうのを小物先生から聞いて、
はい、
でそれでこうやっていこうってなったんですけど、その過程で教頭先生とか校長先生とか、あとはその後の OB 会の人たちとか卒業生の人たちにも太陽光支援するよとか、工事僕たちがするよとか、さまざまな OB 会の支援していただいたので、もう本当に感謝しかないかなっていう感じで、
なるほど
大きくしていただいたなっていうのはやっぱり僕たちとしては嬉しいかなって思って、やっぱり八尾高校独自のこの先輩卒業した後までもそのつながってくれる、援助してくれるっていう優しさはやっぱ八尾高校の独自のやり方なのかなと思って、すごく嬉しかったです。
OB OG の層が熱いですね。
熱かったです
ではそんなビオトープですけど、今後そのビオトープの活用方法について教えていただけますか。
はい、堆肥を作るための水草や貝を増やす場所としても活用したいと思ってますし、他にも堆肥とは別で生き物を、その物質では飼えないような生き物も飼えたらいいなと思っています。
なるほど。では、続きまして、生物研究について来年高校生になる中学3年生に一言お願いできますでしょうか。まず西くんから。
そうですね、生物研究って言ったらやっぱり生き物について調べるってことなんですけど、やっぱりこの生き物を知るっていうことは、まあ、自分だけじゃなくて他のことを見る、僕たち以外の生き物を見るっていうことは視野を大きくするっていうことの結構初歩的なことになりますんで、そういった面では中学3年生から高校生になるってまた一つ大人に近づくっていう段階で、そうやって視野を広げるっていうことについて考えれるのはもうとてもいいことだと思うんで、そうやってどんどんどんどん一つずつステップ踏んでいって、いろんなことを周りを見れるような人になってもらえたらなって思います。
はい、続いて田崎さんお願いいたします。
植物は不思議なことが多くて、私今部活内で光の量が生物の成長にどんな影響を与えるのかっていうのを、まあ、その光を遮って育てて見てるんですけど、まあ、よくその装置が壊れたりしてその実験としてうまくいってるのかっていうのを言ってるとちょっと言いづらいんですけど、それでも光を当ててるのと比べてこうはっきりとした違いが見えるので、このちょっとした実験でもこんだけ違いが出るんだから、本格的なのをやったら分かりやすいんだろうなっていうので、すごくその魅力っていうのが深まったというか、中学3年生はまあ受験とかもあって忙しいと思うんですけど、こういうなんか不思議なものを追求する時間も私は大事かなって思って、それにはその、まあ、生物の研究というか、まあ、植物はすごく身近で簡単にできる研究なのかなっていうのは思います。
お二人とも生物研究部に入った理由っていうのはやっぱりそういう生物とか植物の不思議というか、まあ、奥深さというところに魅了されていって感じですか。どういう理由で生物研究部に入りました。
生物が好きっていうのはあるんですけど、やっぱりこう生物って人とやっぱ形が違っていろんな生き物がいて、まあ水の魚だったらちょっと広べったくてエラついてるとか、ちょっとウーパールーパーとかやったら陸ついてるけど水中でも浮けるようにエラがついてるとか、そういったちょっとあれ形違うけどそれってこういう理由があるよねみたいな不思議さとか、植物もいろんなところに咲く花によってで、そういう花が咲くところとか色合いとかも、まあ、虫を寄せたりとかそういういろんな理由があってやるみたいな感じで、知れば知るほどどんどん面白くなっていくっていうのは魅力の一つなのかなと思って入らせてもらいましたね。
続いて田崎さんお願いします。
私はまあ、元々植物が好きで、体験行った時に植物種類があって見てるのも楽しかったし、雰囲気がゆったりという感じでなんか合ってた自分に合ってるのかなって思ったの半分と、もうすでに入部届を出してたら友達にもう入らないかって誘われたのが残り半分くらいで
友達から招待されて、
はい、で、まあ、それ残り半分それで、まあ、入部を決めた感じですね。
でも田崎さんは実際生物研究部入って、そういう植物の不思議さとか生き物のそういう奥深さにやっぱり魅了されて今は楽しいわけですね。
はい、
こんな発表もしてるぐらいからね では、最後に、11月4日土曜日の部活動体験が八尾高校であるそうですけど、生物研究部としては何か行われる予定ですか？
そうですね、まだ具体的には決めてないんですけど、一応やっぱり生物部の活動として餌やり体験とか、あの水槽とか あの熱帯魚の魚たちがいるんで、そういったところの餌やり体験とか、まあ、植物をしてもらうためにちょっと水やりをしてもらったりとか、あと11月だったらビオトープも完成に近づいてきて、もうどんどん完成していると思うんで、それでちょっとこう見てもらう感じで、今企画段階のものも11月になったらちょっと本物を見れるっていう感じで、ちょっと楽しみにしてもらえたらなと思います。
ぜひですね、来年あの今中学3年生で八尾高校入ろうとしてて、なおかつ生物や植物に、ね、興味があるという方は、この11月4日の部活動体験生物研究部を訪れてみてはいかがでしょうか。今回は生物研究部部長の西幸喜さんと部員の田崎奈々香さんへのインタビューを行いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。